長年寺テレフォン法話です。親鸞聖人がお生まれになるより100年以上前、永正7年1052年に、時の関白藤原頼通により、南の京都の南の地宇治に平等院が建立されました。近年復元工事がなされ、王子がよみがえる素晴らしい建物であります。贈答供養という善根を積み、往生を願う浄土信仰の一つの形でもあります。お釈迦様はお経に阿弥陀様のお浄土の姿を、この世にある美しいものなどで飾られた構造物などの環境を示して、私たちが何とか想像できるように解き明かしてくださっています。そのイメージの中から臨終行儀なども生まれてきました。臨終の時に阿弥陀様のお像や絵像から五色の糸を引いて体につなぎ、念仏を唱えながら死を待つのです。それらも弥陀信仰、浄土信仰の一つの姿です。親鸞聖人は比叡山で修行をなさっていた時、上行三昧堂の同窓をなさっておられたの記述が、奥様である恵心尼様のお手紙の中に記されています。上行三昧堂では不眠不休で堂内を巡りながら仏様のお姿をイメージする修行が行われていました。観念の念仏の一種で、こちらも浄土信仰の一つの姿であります。苦しい修行の中で仏と一体になったり、阿弥陀様の姿を見るのです。このような行をする方たちも必ず阿弥陀様の浄土に生まれることができるのです。親鸞聖人は御和さんに、七宝行動道成就、方便化身の浄土なり、十宝来生極もなし、行動道成来すべしと歌っておられます。尊いことではありますが、方便の浄土であります。親鸞聖人も29歳、法然上人のもとに行かれるまでは、このような弥陀信仰の生活を送っておられました。法然上人の教えに出会われた時に、今まで見えなかった阿弥陀様の見教えに気づかれるのです。あらゆる善根を積んだり、自力で修行を続けるという断りから解き放された時に、阿弥陀様の真のお目当てが鮮明に見えてきたのです。私が阿弥陀様に近づこうとする以前から、すでに阿弥陀様の方から私に働き続けてくださっていたことに、お釈迦様がお浄土の姿を、この世にある美しいものなどで飾られた構造物などの環境を示して明らかにされたということは、私が真実の阿弥陀様に心を向けるための手立てとして示されていたということであります。私たちは自分の力や判断を過信するあまり、阿弥陀様の真の働きに気づくことができずに、結果的に方便の世界にとどまってしまうのです。次の法話テープの交換は4月1日です。